恵みをいただく御言葉は、出エジプト記の12章、43節から49節です。出エジプト記の12章、43節から49節。主はモーセとアロンに仰せられた。杉越の生贄に関する掟は次の通りである。外国人は誰もこれを食べてはならない。しかし誰でも金で買われた奴隷は、あなたが割礼を施せばこれを食べることができる。寄留者と雇い人はこれを食べてはならない。これは一つの家の中で食べなければならない。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。イスラエルの全会衆はこれを行わなければならない。もしあなたのところに異国人が在留していて、主に杉越の生贄を捧げようとするなら、彼の家の男子は皆割礼を受けなければならない。そうしてからそのものは近づいて捧げることができる。彼はこの国に生まれたものと同じになる。しかし無割礼のものは誰もそれを食べてはならない。この教えはこの国に生まれた者にも、あなた方の中にいる在留異国人にも同じである。アーメン。一言お祈りします。愛するイエス様、この杉越の子羊に関する規定をあなたが制定されたこと、特に在留異国人や外国人がこの杉越の子羊をいかにして食べることができるか、またいかにして杉越の生贄を捧げることができるようになるのか、今日私たちに教えてください。私たちも本来はイスラエルに対しては外国人でありましたが、しかしこの杉越の子羊に預かることができるようになることを感謝します。ただしそれには定めがあり、その定めに則っているかどうか、自分自身をよく吟味して、そしてこの受難週を過ごすことができますように、どうか助けてください。語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を耳を清くして、これからのあなたの御言葉という杉越の子羊を共に分かち合い、共に食し、救われたことの喜び、感謝、またあなたが痛まれ苦しまれほふられたことへの感謝をしっかりと覚えるこれからでありますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この今日読んだ箇所はですね、ちなみに出エジプト記12章の初めの方に、主は、その杉越の、祭りを定められたんですけども、でそれで、12章の半ばぐらいに、ちょうどその実際にことが起こります。真夜中に主がエジプトの、中を行き巡り、すべての男子の初子がその中において死に絶え、しかし杉越の塩の内側に囲まれていた人たちは誰一人この死が及ぶことなく、死が杉越でその家には死が滅びの災いが及ばなかった。でそしてパロたち、エジプト人たちはもうお前たちは出て行けと、でそれでもうせかして追い出したゆえに、そしてイスラエルの人たちはこのパンを、種を入れることなく、ね、 もうそのまま、パンをこね鉢に入れたまま、出ていかなくてはならず、もう、おちおちゆっくりと食べていることはできない、もう本当に急いで、杖を持って、食べたような、まあ、そういう形で、出ていきました。で、この時ですね、まあ、エジプトからイスラエルの、ね、神の民は出て行ったんですけども、しかし、37節見ますと、ね、まあ、イスラエル人は、ラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて、徒歩の壮年の男子は約60万人。さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼と共に登った。ね、あります。まあ、エジプトから脱出するときですね、神の民、イスラエルだけでなく、非常に雑多な多くの外国人もその神の民の中に混じって出てきたんですね。この神の民についていけば何か、いいことが起こるかもしれない。まあ、そのようにして、多くの外国人がイスラエルについていったんですけども、でも、まあ、そこにおいて、まあ、きっと、外国人たち、ね、この過ぎ越しの意味もよくわきまえず、わからず、そしてついてきた人たちが多かったということで、ね、主はまた再び改めて特に、外国人、あるいは在留異国人に関するこの過ぎ越しの命令を43節以降新たに改めて制定されたんでしょう。で、この外国人に関すること、外国人は誰もこれを食べてはならないと43節にあります。ですからもう興味本位でこの神のためにくっついていけば何かもらえるだろう、そう思ってまあ、教会の交わりの中、神の民の交わりの中で、まあ、過ごしていく。でも、ただしがあって、外国人、ね、誰も、キリストを覚えない。ね、このほふられた子羊を、意味を覚えない。そのようなものは誰も食べてはならない。ということです。しかし、44節見ますと、しかし、誰でも金で買われた奴隷は、あなたが、割礼を施せば、これを食べることができる。外国人の中でも食べることができる人がいるんです。それは、金で買われた奴隷であり、割礼を、ね、神の民が施せば、その、ね、外国人といえども、この過ぎ越しの子羊を食べることができるようになります。金で買われて、割礼が施される。したら、神の民の中に加わり、一緒に過ぎ越しの子羊を食すことができる。ね、ですから、あがなわれたものであり、ね、もう代金を支払って、そして、もう値が払われたもので、なおかつ、割礼。割礼というものは、ね、肉をそぎ落とす、ことです。ですから、ね、もう本当にお分かりですね。皆さんは神の民になり、過ぎ越しの子羊に、預かる資格を得ているその理由は何だったでしょうか。買われました。あがなわれたんです。イエス様の血潮によって、イエス様の身代わりによって、皆さんの命はあがない出されたんです、ね、イエス様が身代わりになって支払ってくださったんです。皆さんのためにお金、ね、血潮という尊い、まあ、お金には換算できないほどの尊い代金を持って、皆さんは買われた、あがなわれた。そして、割礼。これは、ね、肉によって生きるではなく、霊によって生きることの証。すなわち、ね、洗礼を受けた者のみが、ね、聖餐に預かることができますね。皆さんは、洗礼受けた、ね、ここにいる皆さんは洗礼を受けておりますね。ある決心をしました。もはや、ね、以前の、ものによって生きることなく、霊において新しく生きるという決心をしました。そして、世に従って歩む、今までの歩みを、それをもう削ぎ落として捨てて、イエス・キリストにあがなわれたものとして、肉に従って生きるではなく、霊に従って生きる。ですから、肉を削ぎ落としたものです。皆さん、ある意味。いや、真理において皆さんは、洗礼を受けるとき、肉を削ぎ落とすということを、皆さんは決心して、そして、イエス様にあって、神に 従って生きるということを、ね、それを決心したから皆さんは洗礼を受けました、ね、以前の生き方はもう水によって死に絶えた、水によって洗い流された、そしてこれからはキリストイエスにあって復活の新しい命を生きる、そのことによって皆さんは割礼を施されたものです。洗礼を、肉を削ぎ落として、洗い流して、そして新しくキリストと共に復活されたものとして生きる、その民が皆さんですね。ですからそのようにする人にはこの杉越の子羊に預かることができるようになるんです。45節、居留者と雇い人はこれを食べてはならない。ですから、ただ単にいるっていうだけの人、キリストを覚えず、また以前の肉に従って歩む生き方、それを相変わらず改めずにいる人は、この杉越の子羊に預かってはならないんです。また、雇い人も食べてはならないと書いてあります。ね、イスラエルの中に住み着いて、イスラエルのために働くんですけども、でも賃金を支払われている人ですね。イスラエル人のために働くんですけども、でも、その代価としてのお金が支払われている。まあ、ですから、ね、無償の報酬で神の民の中で働くではなく、報酬を得て働いている人も、そういう外国人も、この杉越の子羊に預かることはできないんです。ですから、もう自分を捧げて奴隷として、しもべとなってこそこの杉越の子羊に預かれるんですけども、でも神の民の中で代価を受け取りながら、何か報酬を受け取りながらする人は、これに預かることはできないんですね。まあ、教会の中において例えるならば、教会の中に来て、でそれで、報酬を得ているような人ですね。これは何もお金に限ることはありません。ね、賛美の奉仕をするとき、賛美は、ね、栄光は主のものであるはずなんですけど、でも、ね、その報酬をくすねている。栄光泥棒をして、ね、キリストの栄光のためでなく、自分の栄光のために歌っているような人、ね、こういう人は、もともと水越の子羊に預かる資格はないんです。イスカリオテユダ、ね、生徒たちの中にいて、ね、金入れを預かるという、ね、お金に関する奉仕をしてはいたんですけども、でもその金入れの中からくすねている、ね、ですからユダのような人はこの杉越の子羊にもともと預かることができないんですね。金で雇われた人、あるいは何か代価をもらっちゃってる人、ね、こういう、まあ、代価をもらうというか自分からそれを請求して、でそれでお金としてもう会計的に、報酬として受け取っちゃってるような人は、これはできないんです。まあ、もともと働き人は当然、報いを受ける、こと、それは、当然のこととして、ね、働く牛に、靴子をしてはならないと、主は定めているんですけども、でも、牛が、ね、自分は働いてるんだからそういう報酬差し出せみたいな、なんかそういう、なんか主の働きをしている中においても、雇い人として、雇われ根性といいますか、アルバイト根性といいますか、なんかそういう、ものは、これ、預かることはできない。むしろ、金で買われた奴隷であるべきなんです。ね、そして、割礼を施されるべきなんです。割礼もなしに、ね、肉において死ぬこともなしに、雇われるものとして、ね、自分の肉を削ぎ落とすことなく、また奴隷という立場ではなく雇われ人としてのものは、これに預かることはできない。そして、まあ、46節、これは一つの家の中で食べなければならない。まあ、ですから救いというものは家族単位なんです。ね、一つの羊を、互いに分け合ってということですから、ですからもう本当に、羊を、一頭の羊を共に分け合えるような単位の中において、ね、それを食するべきなんですね。ですから、なんか、子羊一匹に対して、まあ、5人、6人とか、ね、10人とか、まあ、そのぐらいはいけるでしょう。でも、 ね、それが羊一匹に対して千人とか万人とか、これはちょっといけないですね。本当に教会という集まり、それはですね、人数が少ない方がより親密にキリストを共に味わい食すことができますね。そしてこの肉は家の外に持ち出してはならないものです。むやみにその羊イエスキリストというお方をですね、共に食するということにおいて、これは外国人やまた雇い人とか寄留者はむやみに食べてはならないもの、むしろ割礼を施してしもべとして主に聞き従います、主に従順服従しますという人だけが食べられるものであって、家の外において、食して良いものではありません。家の外において、ね、むやみに、ね、教会の外において、むやみにイエス・キリストというお方のもう本当に秘密中の秘密を、ね、外に流したりして、でそれで、あざけりの的になったり、あるいは、そういうことになってはならないんです。しっかりと生徒の中、割礼を受けた者、そして贖われた者、そのコミットメントがある人たちの中において親密に内密に行われるべきものであって、これむやみやたらに流してはならないものなんですね。まあ、福音というものは広く世界に伝えられるべきものではあるんですけども、しかしイエス・キリストにコミットしたものにしか味わえないものがこの水越しの子羊です、ね、もうコミット、要するに奴隷になるというその決心した人ですね。キリストのしもべとなって肉を削ぎ落として、もう以前の古い生き方を、それを切り落とすという、そういう決心をした人のみがこの水越しの子羊に預かることができるんです。また48節以降、もしあなた方のところに異国人が在留していて、主に過越しの生贄を捧げようとするなら、彼の家の男子は皆割礼を受けなければならない。そうしてからその者は近づいて捧げることができる。彼はこの国に生まれた者と同じになる。しかし無割礼のものは誰もそれを食べてはならない。アメン。キリスト教会においては、洗礼を受けた人だけが、この過越の子羊、ね、生産のパンと、またその杯に預かることができます。イエス・キリストに、ね、聞き従っていきますと、ね、イエス・キリストが主ですと、そして、以前の罪のある生き方、これはもう改めて、これをやめて、キリストにあって新しく生まれたものとして生きますと、そう決心した人だけが、要するに、割礼を受けた人だけが、そのパンと肉に預かることができるんです。パンと杯に預かることができるんですけども、でも、以前の生き方を捨てない状態のもの、それは、食べてはならないものです。主は、これは、イスラエルが、エジプトを脱出した日、その時に主は、改めてこのことを、追加的に、定められました。それは、きっと、イスラエルから、神の民だけ、割礼を受けた者だけが出てきたのではなく、無割礼の者も、何か興味本位で、この集団にくっついていけば、得するだろう、ね、そういう思いを持ってきた人たちが、一緒にこの過越しの子羊に預かろうとしたからでしょうね。まあ、ですから、主は改めて、もう、むやみに、この過越しの子羊に、触れてはならない。むしろ、この過越しの生贄を捧げることができるようになるためには、ちゃんとした決心と、また、人生を改めること、割礼というものが必要ですよと、そして、主のしもべ、主に、要するに、従順服従するものになる必要がありますよ。そのことをもって、主はきっと定められたんでしょう。聖餐式において、聖典の言葉を 朗読されるんですけども、その中においてもしふさわしくないままでパンを食べ、また主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになる、ね、これ第1コリントの11章の言葉がいつも朗読されるんですけども、ですから私たち自身がね、主に対してふさわしいかふさわしくないか、これ罪を犯したか犯してないか、これではなく、この自分は以前の古い生き方に対して死んだもの、要するに割礼のあるものであるか、そしてもう一つ、主の奴隷、神の民の奴隷として贖われたものであるか、金をつく金ではなくイエス・キリストの血潮によって贖われたものであるかどうか、自分はイエス様に贖われました。買い戻されました。買い戻しの権利のあるイエス・キリスト。このお方によって、この父親によって買い戻されたということを覚えてるか。イエス様は私を覚えてこれを行いなさいと言われました。だから、聖餐を受けるにあたって、また、私たちの罪を取り除く神の子羊に、その、肉体、裂かれた肉体を食べるものとして、その血を飲むものとして、ふさわしく歩むかどうか。それによってイエス様を覚えるべきです。皆さんはイエス様を覚えてるでしょうか。イエス様が十字架上で苦しまれたことを、悲しみの心があるでしょうか。心の痛みがあるでしょうか。イエス様が皆さんの身代わりになって死んでくださったことに対する恩、それをしっかりと覚えているのであるならば、キリストから離れてどっかふらふら、出歩いたり、さまよったり、そういうことはすることはないはずです。皆さんがしっかりとイエス様が十字架上で死なれたということを、そして復活されたということへの感謝、本当に救われたことの喜び、それらに対して本当に涙を流してありがとうございますと、そういう心の痛みと悲しみと涙と喜び、救われて、ああ、本当に良かったという、その安堵の平安な気持ち、その感覚を味わっているでしょうか。キリストを味わうとは、感覚を味わうことです。パン、生産のパン、この吸い腰の時に、パン種を入れないパンを食するんですけども、本当にそれは、もう、小麦粉の味といいますか、そっけない味なんですね。でも、よく噛んで、噛めば噛むほど味ができてきて甘くなっていくんですね。イエス様は、本当そっけなく思えるんです。世の人が見ればイエス様はそっけないと思うかもしれないですけど、でも私たちはイエス様をよく噛んで味わって、御言葉をよく噛みしめて味わえば味わうほど甘さが出てきますね。皆さんはしっかりとキリストを覚えてパンをいただき、キリストの肉体をいただき、またキリストの十字架上で流された血潮を覚えて、これに預かって歩むべきです。皆さん一人一人がしっかりとこの、受難週、一人一人が自分を吟味して、そしてキリストを覚えてこの時を過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、この吸い腰の子羊に関する外国人や在留異国人に関する規定、これをもって本当に私たちもイスラエルに対しては外国人ではありますが、しかし主に贖われたものとして金で買われた外国人、なおかつ割礼を受けた外国人はこれに預かることができると、本当に私たちはイエス様に贖われ、イエス様に対して忠実なしもべとなるように、本当に以前の生き方を捨て去り、肉において生きる生き方はカットして、切り落として、割礼を受けて、そして神のために入り、そしてこの杉越のほふられた子羊、キリストに共に預かることができるようになった恵みを感謝いたします。どうかこの受難週において、あと見苦しみを覚えるとともに、私たちがいかにすればこの子羊に預かれるかということも覚え、また救われたこと、贖われたことへの喜びと感謝が溢れ、そしてキリストの受難を覚えるこの私たちでありますように、どうか生徒たちのうちにますますこの決心を新たにし、また救いの喜びと、またイエス・キリストに対する感謝と、 そのあなたがなされた恩を忘れることがないように、そしてあなたに対して感謝にあふれてこれから過ごしていく私たち以上でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。今日も私たちを救うためにこの杉越の子羊であるイエスキリストを与えてくださり、このキリストを覚えてこの杉越の恵みに預かるこの幸いを与えてくださったことを感謝いたします。イエス様は私たち一人一人を救ってくださるためにご自身の命の値を持って私たちを買い取ってくださいました。キリストの十字架が私たちの買い戻しの印であり、そしてキリストを信じた信仰によって私たちは買い戻されて、そして御言葉による日々の割礼を受けて、そして御言葉の水の洗いに清められて、その命の値その通りに生きることができますように祝福してくださったことを心から感謝します。私たち一人一人が日々の御言葉の中において、私たち一人一人のためにほふられた子羊イエス・キリストの命の値をもっと高く広く深く、主よ、私たちの中で受け入れる信仰を増し加えてください。そしてキリストの命の値によって生かされているこの私たちの命の営みを大切に大切に、主よ、本当に御言葉についてはキリストの奴隷として、主よ、割礼を受けた奴隷として歩むことができますように、そして恵みに対しては感謝を持って受けることができますように、父なる神様の愛憐れみ許しその恵みに対してはキリストの御名をもって感謝を持って余すとこなくそれを受け入れて信じてその幸いに余すとこなく預かることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。十字架によって完成された命の御業です。これを成し遂げてくださるために主が歩まれたその道、そして完成したその栄光の御業、これを主よ、日々新たに私たち父の中で鮮やかにとし、そして私たちのために贖いの代金を払ってくださったイエス様に感謝して、その命通りの歩みができますように、今日も私たちを祝福してください。キリストの命によって買い戻されたことを心から感謝します。そして従順と服従をもってキリストの奴隷であること、それを日々証しをしながら歩むことができますように、主よ、私たちを今日のこの御言葉を通して満たし諭し祝福してくださったことを感謝し、私たちの贖い主ほふられた子羊になるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。